今回のテーマは愛の視点と自己実現。今回のこの一連のことを腑に落として実行することができるようになれば、その時点できっとあなたは一段階次元が上がると思います。そんなイメージのお話です。で、昨日のメルマガでもお届けしたんですが、まずあなた自身が愛そのものになりましょうということなんです。ではどうやって愛そのものになるかというと、私たちは外に出ればたくさんの人たちと出会いすれ違います。まあ、例えば通勤電車、オフィス、学校、お店、道行く人たちですね。本当にたくさんの人たちがいますが、そんな中赤の他人にイラってすることってありませんか？まあ、こっちは急いでいるのにスマホを見ながらだらだら目の前を歩かれたりとか、まあ、混んだ電車の中でぎゅうぎゅう押してくる人とか、逆にすごく混んでるのに全然詰めてくれない人とか、または知ってる人なんだけど苦手な人、まあ、厳しい上司とか仕事しないでサボってばっかりの人とか、で、こういった人たちをちょっと愛の視点から眺めてみましょうっていうお話なんです。で、そしてそれをやることによって手に入れられる世界と感覚、今日はそんなお話をしてみようかなと思いますので、ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ということで、愛の視点のお話からです。で、今日はですね、この配信を聞いた後、もちろん今聞きながらでもいいので、ちょっとあなたの周りの世界をですね、愛の視点で眺めてみていただきたいんですよね。ここにいる人たちは全員誰かの大切な人なんだ、誰かの喜びなんだ、こんな感じです。あなたにとっては確かに他人かもしれないです。そしてちょっと苦手な人もいるかもしれません。でも誰かにとっては毎日無事を願っている、そんなかけがえのない大切な人かもしれないんですね。そんなちょっと嫌だなって思っちゃう人も、何も害がない人も、頑張って働いてる人も、内緒でサボっている人も、必ず誰かの大切な人なんですね。存在しているだけで誰かの喜びなんです。で、目の前の人たちは必ず誰かが抱き上げて、そしておっぱいを飲ませて、おむつを替えて、微笑みかけて、話しかけたから日本語が喋れるようになって、そして大きくなってるんですね。みんな元は一緒なんです。顔を真っ赤にさせて泣いてた赤ちゃんだったんですね。愛すべき存在ですよね。なので周りの人たちのことをちょっと愛の視点で眺めてみてください。この愛の視点を練習してください。これは自他共の愛、慈愛につながります。で、そしてこの視点が持てるようになるには、まずは自分自身と仲良くなる必要があります。自分との関係性を整えるっていうことです。で、自分のことを大切にできないと他人のことも大切にできないんですよね。まあ、要するに周りの人たちのことを愛の視点で見ることが苦しかったり嫌な気持ちになってしまうかもなんです。で、これなんでかっていうと、自分が苦しい、自分が傷ついてるっていうことの方が切羽詰まってるから、誰かにしがみついちゃうんですね。で、本当はただプカーンって何にも考えないで浮いていれば溺れることはないのに、不安と恐れからもがいてしまう、苦しんでしまう。で、挙句ですね、助けようとしている人にしがみついて暴れるから、助けようとした人も溺れそうになってしまう、または溺れてしまう。で、自分を整えるっていうことは 自分自身で立ち泳ぎができるようになるっていう感じかもしれません。溺れそうになってるね、苦しいね、辛いねって気づいたら、暴れず、もがかず、ただプカーンって浮力に任せる。これが自分を整えるっていう作業になるんです。まあ、イメージですけどね。自分自身に気づく。今ここを感じる。焦っている自分もそのまま受け止めるっていう感じです。で、今回極端に苦しい状態を例えてみたので、ちょっとヘビーめだったかもしれないんですけど、でも苦しんでいる時ってこんな状態なんだってイメージしていただけたら、あ、自分溺れそうでもがいてるなとか、誰彼構わずしがみつきそうになってるな、もしくは誰かのせいで溺れそうで被害者の位置にいるなって、これに気づけたらもうめっちゃグッドですね。気づくことができれば、これが自分のパターンだってわかるからです。そしてやめることができる。これも自分を整えるっていうことなんですね。では自分を整えるって具体的にどういうことなのかっていうことなんですけど、先日アクセルとブレーキとガソリンの話をしたと思います。こうなりたいっていうアクセル、そして怖い怖いうまくいくはずがないっていうブレーキ、そして望む世界に進むためのエネルギー、まあ、ゲームで言うと命のゲージみたいなものですね。ガソリンです。で、アクセルベタ踏みです。行きたい、進みたい。そしてブレーキベタ踏み、怖い、やめようっていう。こんな感じで全然進まないのに、タイヤだけはキュルキュルいってるっていう。そうするとタイヤはすり減る、ガソリンは減るって。そうなるとパワーレスなんですよね、全然。なので、何をしたいと思っているのか。この潜在意識の望みを知るっていうのはまずすごい大事なんですね。で、そしてでも怖い、なんか嫌だ、今日はやめとこうかなっていう潜在意識の望み、これブレーキなんですが、これも無意識の望みなんですよね。やめたいっていう望み、これを知るってことです。で、そうすると自己の不一致に気づけます。そしたらもうこのアンバランスを手放すようにしていけばいいんですね。そして潜在意識の望みが本当の自分のウォントではない場合もあります。誰かがこっちがいいって言った、こっちの方がかっこいい、こっちの方が稼げそうって、こんな感じですね。でも本当のウォント、本当の望みは、それらが手に入ったら得られる感情なんですね。なのでそういったものをちゃんと見つけられるようになれるといいですよね。で、もちろん誰かの力を借りてもいいです。誰かの手を借りてもいい。でも自分で見つけられるようになると、自分で気づけるようになるとすごく便利だし、人生スイスイ進めるようになると思います。で、そのためにはまず本当の自分の欲求を見つけることが大事だと思うんですね。そしてこの本当の自分の欲求っていうのは実は変化します。で、どういうことかというと、保育園、幼稚園の時、おまわりさんになりたいって思ってた男の子も、高校生になると大リーガーとか J リーガーがいいって思ったり、もう大人になったら今度は小説書いてみたいなって思い出すかもしれません。女の子はお花屋さんとかパン屋さんになりたいと思ってた人も、大人になるとファッションモデルを目指してみたり、そして本当になりたかったのはお嫁さんかもしれません。まあ、こんな風に変化するんですね。そしてもっと大切なこと、本当の自分の欲求って必ずしもポジティブでいいことばかりじゃないってことなんです。で、例えば親にずっと怒ってて、親に愛してもらえなかった、絶対に許さない、許せなんかあげないって思ってて、復讐のために拒食症っていう、まあ、摂食障害になるとか、そして親を困らせる、まあ、これは受動的攻撃って言いますけど、これすら自分の目的のための行動だったりするんですね。まあ、こんな行動の癖があるようであれば、まあ、やめられる自分になりたいですよね。だから 自分の中にどんな思いがあるか、そしてその思いはどんなことから発生しているのか、これらを見つけていくのがとっても大事になってきます。で、そこで大切になってくるのが自分の中にある種を見つけることなんですね。で、この顕在意識と潜在意識の一致もそうなんですけれども、よく魂の目的とか、本当の自分の目的、本当の自分と出会う、それらを思い出すとか、そんなお話ありますよね。私もたまにお話します。で、この魂の目的については、何を目的にしているかは結構不明だと思うんですね。自分で気づけない。魂の目的とかちゃんとわかる人の方がすっごく珍しいと思います。まあ、だって喜怒哀楽、すべての感情を感じたい、人間楽しみたいって生まれてきたわけなんですから、まず感情を味わうのが目的なんですよね。そしたら永遠にジェットコースターに乗り続けたい魂かもしれないわけなんです。スリル最高って感じですね。で、または問題解決、謎解き大好き、人生パズルゲーム、推理小説がいいみたいな人ですね。で、そうなると問題きたきたって難問を楽しむわけなんですよね。大変な出来事大好物、乗り越えることがやってみたかったことって、こんな感じなんですよ。そういうふうに魂が思ってたら、ずっ とそんな大変な人生にもなりかえねないってことなんです。なので、この地球で物理空間においての人間ゲームを楽しみにしてきた私たちのゴールっていうのは、魂の目的とか本当の自分を見つけるっていうことではなくて、あくまでもこの地球上での願望実現、現実創造、何をしたいのかっていうことだと思っています。で、あなたがこの世で、物理空間の地球で、人間としてのやりたいこと、喜び、これを見つけたいわけです。で、見つけたら魂の目的とか本当の自分の喜びっていう才能、タレントの部分、そして資質、リソースの部分を使って実現させていくんですね。これが自己一致ではないかなって思ってます。思いと行動が一致するっていうことです。わかりやすいかどうかわかんないんですけど、小さなところから例えばの話をすると、外側の何かの影響を受けて行動するということではないということですね。例えば誰かに好かれたいからこうしようではなく、自分がこうしたいからこうするっていう、自分の意図や意思とそれによる行動が一致しているっていうことですね。例えばですね、面白いことをやりたい、ちょっとびっくりさせたい、そして喜んでもらえたら嬉しいな、そして実は自分は面白いことのアイデアが簡単に浮かんでくる、おしゃべりも上手だと思ってる、じゃあ漫才師になってみようかなとか、こんな感じですね。こんな感じで自己一致の状態だと、自分の生命のエネルギーがとってもいい感じで循環するっていう感じです。では、よりスムーズにエネルギーが循環するにはどうすればいいかってことですが、そこで大切になってくるのが、自分の中にある種を見つけるってことなんです。実はかけがえのないあなたに惜しみなく時間を注ぐことができるのは、もう誰でもないあなた自身なんですね。なので、自分の中にあるいろんな思い、いろんな種を見つけてあげてほしいんです。ああ、こんなこと考えてたな。本当はこんな風に思ってたんだ。自分はいつもここで逃げちゃうな。でも結構これは得意だなって。こんな風にあなたのいろんなことに気づいてほしいんですね。で、これらはあなたの中に眠るいろんな種です。で、私はインナーシードって呼んでます。で、このインナーシードを見つける作業は自己分析でもありますし、最高の慈愛です。なので、毎日自分自身を愛の視点で見つめる癖をつけて、そして自分の中にあるインナーシード、いろんな種を見つけてください。 で、その種はですね、良い種も悪い種もありますが、それらがあってあなたなんですね。そのあなたもしっかりと愛してくださいね。で、このインナーシードに気づけるようになると、自分のことがコントロールしやすくなります。感情に振り回されることもなくなってきます。とっても生きやすくなるんですね。で、そこから思考が浮かんでくる都度、取捨選択ができるようになります。で、そして自分自身をこの世界にどんな風に打ち出していきたいか。で、これが自己実現だったりするんですね。で、そして自分のインナーシードを理解して自己実現できたとき、最初にお話しした愛の視点がもっと自然に、もっと深く持てるようになります。本日も最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてとってもわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お願いします。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。